ジャパンインフラファンド投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード9287、ジャパンインフラファンド投資法人の IR 活動の一環としてお送りします。お話はジャパンインフラファンドアドバイザーズ株式会社代表取締役の佐々木明さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。この番組は5月24日に東京で開催した J リートファン in 東京の模様を収録したものです。
証券コード9287、ジャパンインフラファンド投資法人。お話はジャパンインフラファンドアドバイザーズ株式会社代表取締役の佐々木明さんです。皆さん大きな拍手でお迎えください。では株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは上場インフラファンドについてご紹介をさせていただきたいと思っております。上場インフラファンドの仕組みとなりますが、インフラファンドイコール投資法人がインフラ資産を保有し、オペレーターにインフラ資産を賃貸し、オペレーターが電力会社と売電契約を締結、発電事業を行うという形になります。その発電事業で得られた売電収入からオペレーターの必要経費を除いたものを賃料として投資法人が収受し、投資法人の投資主の皆様に収益を分配するという仕組みになっています。現在5銘柄が東証のインフラファンド市場に上場しておりまして、現状での保有資産は太陽光発電所がメインということになっております。またリートと同様に利益の 90% 以上を分配することなどの一定の条件のもとで、実質的に法人税がかからない仕組みとなっています。インフラファンド市場のコンセプトになります。市場の役割目的になりますが、インフラ資産を投資対象とする上場インフラ市場を通じて、インフラに関する資金調達及び資金運用の場を事業者様及び投資家様に提供するということになります。開発事業者はインフラアセットの開発を行い、稼働後に上場インフラファンドに売却することにより資金回収をし、その資金でさらにインフラの開発を行うといった形で資金の好循環を創出するというのがインフラファンド市場の役割となります。政府が掲げる2050年のカーボンニュートラルの実現に向けて、民間の資金を呼び込んで再エネの拡大普及に資する上場インフラファンドの重要性というのは高まっているというところでございます。また商品のコンセプトとしましては、インフラ資産から創出される安定収益がベースとなるミドルリスクミドルリターンのインカム商品となっております。今年の2月に第7次エネルギー基本計画が閣議決定されました。2050年カーボンニュートラルの実現に向けたロードマップとして、2040年度における電源構成において再エネが 40% から 50% と、火力を上回る主力電源と位置づけられました。2023年度実績比で約2倍の電源構成比率という目標が示されております。また2040年度の電力需要ですが、2023年度実績対比で 1.2 倍というふうになっております。再エネによる電力供給量としては、まあ、1.2 倍に対しての 4割から5割ということになりますので、2023年度対比で2倍から 2.6 倍というような形になります。で、右のグラフは再エネの中の内訳ということになります。太陽光の伸びが大きく、電力供給量としては2023年度対比で約 3.6 倍というような形になっております。日本のエネルギー自給率というのが1割程度ということで低くですね、日本のエネルギー安全保障上もこれを高めていくという必要があって、またカーボンニュートラルを実現するというような目標もございますので、再生可能エネルギーを拡大するという方向性は変わらないというところかと思います。それでは続きまして、弊社が運用するジャパンインフラファンド投資法人の概要についてご説明をさせていただきます。 まずはスポンサーについてもご説明となります。本投資法人の資産運用会社の 90% を丸紅が出資しており、残りの 10% をみずほ銀行とみずほ信託銀行が 5% ずつ出資をしています。再生可能エネルギー事業において多様な実績を有するスポンサーのノウハウや知見を生かして本投資法人の運営を行っております。マルベニグループの再生可能エネルギー事業の一部をお示ししています。国内での開発実績、保有物件は多数ございまして、太陽光発電所のみならず風力、水力、バイオマス発電所の開発運営実績があります。でまた北港、能代港洋上風力については日本で初の商業ベースでの運転開始となった、大型洋上風力発電となります。マルベニグループは自社グループ内に再生可能エネルギー関連事業を行っている企業を多数有しております。販売、開発、オペレーション、電力、小売りなど多様な分野で事業を行っております。今後の外部成長戦略における新たなアセットの取得、運用ノウハウの向上などにおいて様々な連携を図ってまいります。またフィット期間終了後においては電力小売事業を行っている丸紅新電力への電力の売却や使用済みの太陽光パネルのリユースなどですね、各局面においてグループのプラットフォームを活用していきたいと考えております。もう一方のスポンサーでありますみずほグループについても豊富な再生可能エネルギーのプロジェクトファイナンス組成実績を有しており、国内プロジェクトファイナンスブックランナー実績で2012年から2023年度合計で1位という形になっています。これらファイナンス提供で培ったノウハウやみずほグループの有する幅広い顧客ネットワークを活用し、物件売買情報やマーケット情報の提供などを受けております。マルベニグループからのスポンサーサポートについてのご説明になります。マルベニグループより5900口の政務ボート出資を受け、投資主様およびスポンサーグループ相互の利益向上を図る体制となっております。またみずほマルベニリースとの間でパイプラインサポート契約を締結し、情報提供やブリッジスキームの提供などを受けております。次にみずほグループからのスポンサーサポートの説明となります。みずほグループは総合金融グループとして持つ知見や機能を生かしてシニアローンの貸し付けから物件取得をサポートするブリッジファンドの組成、さらには資産保管、機関運営、投資主名簿管理の受託などですね、幅広く投資法人及び資産運用会社をサポートをしております。ジャパンインフラファンド投資法人の投資スキームの概要ということになります。上場インフラファンドは賃貸スキームを取るということによって投資家の収益の安定化を図っているということになります。すなわち投資法人が発電設備を保有し、これを賃借に SPC に賃貸することによって賃料収入を得るという形になっています。また賃借に SPC の発電事業を実際に運営するオペレーターは再エネ事業の実績が豊富なスポンサーであるマルベニが担っているという形になっています。なお現時点で本投資法人が保有する資産はすべて固定価格買取制度、いわゆるフィット制度に基づき発電した電力を一定期間、原則としては20年となりますが、固定価格で電力会社が買い取るということが義務付けられている資産となっています。したがいましてフィット中による売電期間中の売電収入というのは天候不良だとか設備の不具合、または出力制御による発電量の減少という要素以外は景気などに左右されない安定的なものとなっております。賃料スキームについてご説明させていただきます。賃借に SPC から基本賃料と変動賃料を収受する安定性とアップサイドを兼ね備えた賃料スキームとなっております。予想売電収入の 70% から必要経費を除いた部分を基本賃料としまして、実績の発電量がこれを下回った場合でも基本賃料が支払われるという設定になっています。 また予想発電量の 70% から 100% 部分については実績の売電収入から必要経費を除いた部分が変動賃料として支払われます。そして最後、実績発電量が予想発電量の 100% を超えた場合、こちらは一部賃借人の SPC、賃借人 SPC の積立口座に積み立てて、将来の基本賃料の支払い原資とし、残りは変動賃料として支払うという形になっております。従いまして、基本賃料を上回るアップサイド部分を変動賃料として受け取れる一方、万が一基本賃料を下回る発電実績となった場合でも、積み立て口座から賃料が保管されるといったような形になっております。ブリッジファンドを活用した物件取得についてのご説明となります。投資法人による取得のタイミングを調整するため、またブリッジファンド等が保有している期間に物件の是正、補強、リパーリングなどですね、価値向上に取り組んだ上で取得するということを可能とするため、ブリッジファンド等を活用しています。また、豊富な取得実績に基づく目利き力により、優良な案件を妥当な価格で取得することができるソーシング体制となっております。さらに、本投資法人は、スポンサーからの取得というよりは、セカンダリーマーケットからの取得をメインとしてきておりまして、その中でもしっかり外部成長を実現してきているという物件の取得力ということについては強みだというふうに考えております。
今のお話を伺うと、スポンサーからというよりはセカンダリーマーケットからの取得ということですんで、そうするとスポンサーさんとの利益相反はないという認識でよろしいわけですね。
そうですね。今65物件持ってるんですけれども、スポンサーの開発物件、スポンサーの保有物件を取得した実績っていうのが一つもないっていうのが今のところの実績になっています。今後は供給があるということは可能性としてはあるとは思うんですけれども、これまで65物件についてはスポンサーからの取得実績は一つもないということになります。この点、よく問い合わせだとかでですね、スポンサーから高く物件を買ってるんじゃないかというようなご指摘を受けるということも多々あるんですけれども、実際には我々一つもスポンサー物件というのは入れてないというところなので、皆さんぜひ開示資料をしっかり見ていただいてですね、どの投資法人がどんな特色なのかというところはよく見ていただければいいなというふうには思っております。
誤解をしてはいけないってことですね。ちゃんと見ましょうねっていう話ですね。
そうですね、はい、お問い合わせいただくについても、無駄足になるかなという気がしております。
はい、ありがとうございます、
はい。次に資産規模の成長の推移ということになります。上場後、計5回の公募増資と、昨年12月の借り入れによる新規資産の取得によって、資産規模は710億円と、上場時と比べて7倍以上の規模となって、順調に規模を拡大してきております。次に地域分散になります。地域分散の状況につきましては、上場インフラファンドで最多となります65物件を全国各地に分散して保有する分散の効いたポートフォリオとなっております。右下のグラフは上場時から現在のエリア別保有比率を示していますが、分散が進んでいるという状況がご覧いただけるかと思います。地域を分散して保有するということによって、天候不順や災害などによる売電収入の減少リスク、また出力制御によるポートフォリオ全体への影響、これらを低減することができるということで、収益の安定化につながっているというところでございます。次に出力制御率の見通しを踏まえた地域分散ということについてのご説明になります。出力制御は電力の需要と供給のバランスを取るということのために、電力の供給量が需要量を上回るといった場合に、発電所の稼働を止めるという仕組みになっています。足元、太陽光発電設備の導入が増加しているということに加えまして、電力価格の高騰を踏まえた節電節約志向という影響もございまして、九州電力を中心に出力制御の実施が増えているということでございます。左の表につきましては、各電力会社における 2025年度の出力制御率の見通しとなっております。一方、右の表は本投資法人のエリア別保有物件比率の推移となっています。出力制御率の見通しが多い九州電力管内の保有物件について、第4回公募増資、第5回公募増資、および昨年12月の物件取得を経て、保有比率の低減を図ってきております。ポートフォリオの全体における出力制御の影響を低減させるという対策を行ってきております。現時点でポートフォリオ全体の 85.2% が出力制御率の見通しが 3% 未満の地域、または出力制御が実施されていない東京電力管内に所在しているといった形になります。また政府主導の出力制御の低減に向けた対策なども取られておりますので、今後出力制御が減っていくということを期待をしているところでございます。ここからはトピックスとなります。昨年12月に行いました物件取得についてのご紹介となります。第11期の起承となります2024年12月に公募増資を伴わないレバレッジを活用した物件取得を実施し、資産規模は65物件710億円となりまして、EPU 予想が向上をしております。継続的な成長を図るため、新規物件の取得の準備をしてきておりましたが、足元の投資口価格では、新投資口発行による資産取得が、必ずしも投資主価値向上に寄与しないという環境でございました一方、先に行けば行くほど金利コストも上昇するということが予想されましたため、機を逃さない機動的なポートフォリオの成長と、保有物件のさらなる分散によるリスク体制の強化を行うということのために、既存の借り入れ余力を活用した物件の取得を実施いたしました。本投資法人初となる中部電力管内の物件の取得に加えまして、電力需要が旺盛な東京電力管内、関西電力管内、また連携線の増強によって東京電力管内への電力供給が期待される東北電力管内の物件を取得しております。今回取得した4物件の概要を掲載しています。茨城北茨城太陽光発電所につきましては、ブリッジファンドが保有している間に既存の太陽光パネルを変換効率の高い両面パネルに入れ替えを行い、地面には反射シートを敷くということによって発電効率を上げるということに加えまして、雑草の成長を抑制し、除草回数の削減を狙っているということになります。また既存のパネルより1枚あたりの容量が大きいパネルに入れ替えるということによりまして、一部樹木の影の影響を受けていたエリア、写真の赤枠の箇所になりますけれども、ここにパネルを設置せずに全体容量を確保することが可能となりまして、発電効率を向上するということができております。その他の物件ですね、福島相馬原釜だとか、兵庫阿光太陽光発電所、岐阜水波1号2号、こちらについてもですね、ブリッジが保有している間に物件の是正などを行っているということになっております。次に発電量向上に向けた取り組みについての事例ということになります。左側が、静岡大岩太陽光発電所ということになりますが、周辺の環境によりまして花粉やホコリなどでパネルが汚れやすいような状況にありましたため、第10期におきましてパネルの洗浄を実施し、また昨今の夏場の気温上昇によりましてパワーコンディショナーの不具合が起きやすいといった状況もございましたので、パワーコンディショナーに冷却シートの設置をするということを行っております。その結果、日射量に対する発電量の指標となります発電効率が上昇しております。また、右側はですね、和歌山橋本太陽光発電所というところになりますが、出力制御が若干上昇傾向にございました関西電力に所在するということから、出力制御の影響を軽減させるために、出力制御のオンライン化というのを実施しております。 で、オンライン化をすることによってですね、必要なところだけ出力を絞るというような対応ができることになって、ベタッと1日、稼働を止めるということがなくなるということのために、出力制御の影響が軽減できるということになっております。まあ、こういった事例のようにですね、金利上昇、インフレ懸念があるという中で、今後も引き続き費用対効果を考えながら、物件の発電量を増やすと、いうことで収益の向上を図っていきたいと考えております。ここからは直近期となります第10期の決算についてとなります。第10期決算概要ですが、左側に7月に公表した予想値、その隣に実績、その右に差異を記載しております。当期純利益で予想対比1億6000万円の増となっております。内訳としましては、営業収益で九州電力管内における出力制御が想定よりも少なかったということを主な要因としてプラス7200万円。営業費用は運用管理費やその他経費などの削減によりましてプラス5600万円。また営業外損益において保険金収入などが3100万円ございましたので、当期純利益で1億6000万円の増となっております。その結果、利益超過分配を含まない一口当たり分配金が予想対比345円増の2060円。利益超過分配金は予想対比200円減の1085円。利益超過分配金を含む一口当たり分配金は予想対比145円増の3145円となりました。第10期における月別の想定発電量と実績発電量の対比となっております。2024年6月7月は全国的に天候に恵まれましたことから計画を上回る発電実績となりました。また8月9月11月は天候がおおむね平年並みでございましたが、一部発電所におけるケーブル盗難や設備不良の影響もあり、計画を若干下回る発電実績となりました。そして10月は東北以南の日射量が平年を大きく下回ったことから、計画対比 82% 程度の発電実績となりまして、第10期全体では計画対比 97.89% という結果となっております。で、一部発電所においてケーブル盗難が発生しておりましたが、分散投資の効果によってポートフォリオ全体への影響というのは限定的でありました。なお、ケーブル盗難につきましては、犯人の逮捕のみならず、銅線等の金属買取業者、これを規制する金属等対策法っていうのが3月に閣議決定をされています。また1月には、盗品と知りながら銅線を買い取った買取業者の摘発なども行われておりますので、今後はケーブル盗難のが減っていくということを期待しているところでございます。九州電力管内の物件については、10月以降に増加した出力制御、その他天候不良の影響もあって92% ということになりましたが、その他エリアにおいてはおおむね計画対比 100% 前後の実績となっております。ポートフォリオにおける九州エリアの保有比率を減らすといった取り組みが、結果として全体への影響を低減しているというのが見ていただけるかと思います。財務運営については、スポンサーでもあるみずほ銀行を中心に資金調達を行ってきておりまして、LTV は低い水準を維持し、R&I の信用格付けも上場インフラ投資法人では最も高いシングル A 安定的を取得し、維持しております。また、既存の借入金の 88.4% は金利を固定化して調達しておりますので、固定化したものについては、表に記載しております各借入金の返済期限までは金利上昇局面においても影響を受けないとなっておりまして、昨今の金利上昇による足元の収益への影響というのは限定的かなというところでございます。次に今後の業績予想と運用戦略ということになります。ここでの予想は現在保有する65物件での運営を前提ということにしております。引き続き出力制御の影響については注視していく必要がございまして、直近の出力制御実績を踏まえて想定される影響を織り込んでいます。 で、合わせて金利の上昇に伴う金融環境のだとか再生可能エネルギーを取り巻く外部環境、これらの変化を踏まえて今後の利益分配金の成長に資金を振り向けるということを意図して利益超過分配金の水準の見直しを行っております。その結果、第11期については利益分配金を1180円、利益超過分配金を820円、分配金総額としては2000円としております。また第12期については春先を含む第11期と比べると出力制御の影響が少なくなるという想定によりまして、一口当たりの利益分配金を1919円、利益超過分配金を81円、分配金総額としては2000円としております。第11期の7月公表時と比べると出資の払い戻しですね、元本償還という位置づけでございます利益超過分配金の水準を引き下げております。一方、利益分配金は増えているという状況になっています。また日照時間や春先に出力制御が増えるという傾向にありますことから、冬から春を含む第11期奇数期ですねよりも夏から秋の第12期偶数期の方が利益分配金は高くなるということになりますが、この傾向はこれまでと変わっていないということで、まあ、年間を通じて分配金は4000円ぐらいを目指していくというような形になってございます。次に利益超過分配水準の見直しの考え方についてということになります。昨年3月の日銀によるマイナス金利政策の解除等によりまして、国内金融政策は異次元緩和から金利のある世界へとシフトし、投資主期待利回り、いわゆる運用上の資本コストについても上昇し、資金調達コストは上昇傾向にございます。低金利環境におきましては、資金調達と返済資本の払い戻し、これを繰り返してもキャッシュインとキャッシュアウトの価値に大きな差がないということのため、余剰資金の内部留保を必ずしも優先しないといったキャッシュマネジメントを行ってきました。他方で資金調達コストが上昇するという今後の環境におきましては、資金流出に対して再調達コストが上回ってきますということになりますので、余剰資金の外部流出は中長期的に収益性の低下要因となってきます。環境の変化に応じた資金のマネジメントを行うということを考えております。具体的には資産サイドではこれまで以上に収益性の高い物件の取得や物件の入れ替えなどによる収益力の増強及び保有資産の発電量向上に資するメンテナンスや設備投資に資金を振り向け、金利上昇局面においても収益性の向上を目指したいと考えております。負債資本サイドにおきましても規律のある LTV マネジメントを実施、またフリーキャッシュを資産価値向上に資する活用に向けるということによりまして、一口当たりの利益分配金の向上を目指したいという方針でございます。私からのご説明については以上とさせていただければと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ここまではジャパンインフラファンド投資法人 IR セミナー、証券コード9287、ジャパンインフラファンド投資法人、お話はジャパンインフラファンドアドバイザーズ株式会社代表取締役の佐々木明さんでした。どうもありがとうございました。
ジャパンインフラファンド投資法人 IR セミナー、この番組は証券コード9287、ジャパンインフラファンド投資法人の IR 活動の一環としてお送りしました。